年おめでとうございます。お元気でお正月されているでしょうか。2018年ご健康とご多幸を記念いたします。それでは福祉みなべ2018年1月号を声でお届けします。表紙にはみなべ町おしね書道教室で今年の絵と陰夢という字の練習に励んでいる少女の写真が大きく掲載されています。それでは1月号の目次を紹介します。2ページ新年のご挨拶、3ページ福祉教育、4ページデイサービスだより、5ページ自宅でできるリハビリ。福祉カレンダー、貸し出し用福祉用具在庫状況。8ページ福祉のお知らせとなっています。2ページです。みなべ町社会福祉協議会会長小谷真知子さんから新年のご挨拶です。新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましてはお健やかな新年をお迎えのことと存じます。昨年みなべ町社協にお寄せいただきました町民の皆様の心温まるご寄付、福祉会員の会費はもとより多くのボランティアの方々の援助にも中心より感謝いたしているところでございます。さて今年は犬年ですが、十二支の中でも犬は一番私たちの日常の生活と縁が深く親しみのある干支であります。当たり前のように大晦日が明けると新しい年が参りますが、自分を支えてくれている周りに感謝するおかげさま、さまざまな巡り合わせの幸いを慈しむありがたい、ありがとうの会話や初詣、おせち料理などの日本古来の行事の中にも社会貢献に通じる観念が見られます。一人一人が支え合いを意識して新しい年の第一歩を踏み出していただけたらと思う次第です。本年度中には平成に代わる新しい年号が発表され、平成の締めくくりとして成人のみならず変化を意識せずにはいられない年になりそうです。みなべ町におきましても少子高齢化に伴う家族関係の環境の変化などさまざまな要因により将来の地域福祉の在り方が問われる時期となっております。みなべ町の住民でよかったと誰もが思えるようなまちづくりのために、公的な制度に基づくサービス支援はもちろんのこと、普段から地域の人たちと顔見知りの関係になり互いに支え合う地域づくりのお手伝いができますよう、多様化する福祉ニーズに柔軟に対応すべく地域福祉の推進に向け一生懸命頑張ってまいる所存です。今後より住民相互の助け合いや交流の輪を拡大し、共に支え合う地域社会づくりに寄与するためには、役職員一人一人がより高い意識を持ち、常に町民に必要とされる社協を目指して努めてまいりますので、本年も温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。本年が皆様方にとりまして実り多い年となりますよう、心から記念いたしまして新年のご挨拶といたします。平成30年1月1日3ページです。地域の中で共に生きる力を育もう、福祉教育。社会福祉協議会が取り組む福祉教育は、地域に暮らすさまざまな人々との関わり、 学ぶことを通して、子どもたちはコミュニケーションの力を高め、多様な生き方に触れ、相手を理解しようとする豊かな心が育まれることを目的に実施しています。12月5日木曜日、上南小学校において、丸山泰蔵さん、北堂が視覚障害者の生活について話をしました。丸山さんは生まれつき目が見えにくく、小学校は黒板に近づいてノートを取ったり、休憩時間に友達からノートを書いて勉強をしてきましたと、当時の学生生活を紹介しました。視覚障害のある方へのコミュニケーションの方法について、視覚障害者には見えない方と見えにくい方がいるので、何が必要か率直に聞いてもらえるとありがたいです。食事は時計の文字盤に見立てて、献立の説明をすると分かりやすいです。メールの交換は音声機能付きの携帯電話を使用することができますと紹介しました。また、盲学校時代に出会った視覚障害者のために作られた野球、グランドソフトボールについて紹介し、障害があっても工夫や周りの方の支援によってできることはたくさんありますと子どもたちに呼びかけました。グランドソフトボールってどんなスポーツなの？グランドソフトボールは視覚障害者の野球で、転がしソフトボールという呼ばれ方をすることもあります。1チーム10人制で、全盲選手が4人以上いなくてはいけません。あとの6人は弱視選手です。全盲選手は見えていませんということを示すために、アイシェード、目隠しをすることになっています。ハンドボール台のボールを投手が転がし、打者がバットで打ってゲームが進行しています。ボールに鈴などは入っていません。投手は全盲選手という決まりがあります。しかし、言葉での指示はやれないので、捕手は手を叩くことによって投手にストライクゾーンを伝えます。走塁も全盲者にはランナーコーチが手を叩くことによって塁の方向を指示します。また、全盲選手がぶつかったりするのを避けるため、走塁用ベースと守備用ベースが分かれています。パラスポーツとは、パラリンピックの公式競技に限らず、障害がある人が行うすべてのスポーツを総称しています。丸山さんが紹介してくださったグランドソフトボールもパラスポーツの一つです。始めよう、福祉の仕事。求人情報を知りたい。資格や仕事について知りたい。資格や経験を生かしたい。福祉の職種や進路について相談したい。福祉の仕事に転職したい。まずは、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ先は、田辺市社会福祉協議会避難福祉人材バンク田辺市高尾1丁目23番1号電話は 0739-26-4918 です。またインターネットでも福祉のお仕事を検索しますと相談に応じてもらえると思います。4ページです。デイサービスだより、悠々館から。毎月悠々館では、誕生月の方を皆さんでお祝いしようと、お誕生日会を行っています。最初にバースデーソングを皆さんで歌い、手作りのお誕生日ケーキ、 食べられません。2、ろうそくを立てて、一人一人に吹き消してもらいます。毎月、必ず一人は、手で仰いで消す方がいらっしゃって、そりゃ仏壇や、とツッコミの入るのが定番となっています。その後は、有用館からのプレゼントを皆さんに渡します。今年は、写真を台紙にたくさん貼り、寄せ書きを添えてアルバムにしました。同じようにお誕生日会を開催していたときに、本来お誕生日でお祝いされる側の利用者さんから、職員の私たちにとねぎらいの言葉と感謝の気持ちが詰まった手紙のサプライズが、この手紙は今でも悠々館の宝物として私たちの元気のもとになっています。新年が始まったばかりですが、皆様にはこれからもずっと元気に過ごしていただきますよう、またこのようなさまざまな企画やイベントを用意してお待ちしておりますので、どうか本年も悠々館デイサービスをよろしくお願いいたします。記事は富葉健さんです。ふれあいセンターから、明けましておめでとうございます。ふれあいでは、去る11月28日火曜日に、上みなべ中学校の和太鼓の訪問と、11月30日木曜日に、上みなべ子ども園の園児たちの訪問がありました。中学生の和太鼓は迫力満点で、利用者さんも、最初は驚いたような顔をしている方もいらっしゃいましたが、心に響くような音に聞き入っていました。演奏後は、生徒との触れ合いの時間も作ってくださり、太鼓などを叩かせていただいたりして楽しまれていました。子ども園の園児たちの訪問時には、さまざまな可愛らしい衣装を着た園児たちにダンスを披露してもらい、利用者さんたちもニコニコと笑顔で見ておられました。訪問してくださった皆様ありがとうございました。記事は泰治智和さんです。次、和歌山県内のさまざまな福祉活動を紹介します。地域住民が集まる場、彩花カフェです。社会福祉法人和歌浦会は、平成7年から和歌山市内で老人福祉事業、入所施設、通所介護、訪問介護などを運営し、平成27年10月からは、法人の主な活動地域である彩花県域を対象とした地域包括支援センターを開設。平成28年からは、地域包括支援センターの空きスペースを利用したコミュニティカフェを開催しています。日頃から様々な人が集うセンターのイメージを生かし、気軽に立ち寄り、多世代で交流できる場所を目指しています。交流する中で、早期にニーズ把握を目標に、センター職員による個別相談も実施し、早期の支援につなげています。この事業は理事会長、民生委員、地区、支所長の協力を得て実施されており、来場した利用者からは、最近は集まる機会も場所も減っている、このような機会に集まれる場所があると嬉しい、との声が上がっています。お問い合わせ先は、社会福祉法人和歌浦会、電話073-445-0808です。以上、朗読は山中でした。5ページです。自宅でできるリハビリ。腱鞘炎編。こんな時は必ず病院へ。の巻です。今月は産業療法士である井山佳代子の 便利な道具を紹介します編の予定でしたが、都合により腱鞘炎編に変更させていただきました。大変申し訳ありませんでした。また近いうちに産業療法士である井山佳代子の便利な道具を紹介します編を掲載したいと思いますので、よろしくお願いいたします。今月は腱鞘炎編、こんな時は必ず病院への巻です。腱鞘炎とは、腱鞘炎は日常的によく遭遇し、腱を包んでいる腱鞘に炎症が起こってくる疾患です。腱鞘とは、指や手首を動かすときに働く腱を保護したり、動きやすくするために存在する腱を包む袋のような組織です。指や手首などに痛みが出現したり、バネ指と言われる指を曲げ伸ばしするときに引っかかるようになる症状を示します。原因、一般的な原因としては、手の酷使、繰り返しの作業などが挙げられます。軽い場合は安静にしているだけで治る場合がありますが、重症な場合は強い痛みがあったり、指が動かなくなったり、指が曲がったまま固まってしまったりする場合がありますので、なるべく早く適切な対処をした方がいい疾患です。治療としては、手の安静、炎症を抑える薬の内服や調布、炎症が起こっているところへの注射、痛みが起こっているところの固定などが行われます。また炎症が強く重症の場合や、炎症が機械的な刺激によるものだけでなく、細菌などが感染している場合は手術が必要となる場合もあります。病院を受診し、医師の診断を受けた上で、日常生活や仕事などの作業動作の工夫や変更、指や手首の固定装具などの使用、リハビリテーションなどを行うことで、治りが早くなったり、後遺症を軽減したりすることがあります。腱鞘炎があり、病院を受診した方がいい場合とは、1、指や手首を動かさなくても痛みが強い場合、2、2週間以上経っても痛みが取れない場合、3、2週間以上経っても指や手首の動きが元に戻らない場合、こんな時は受診をお勧めします。また、腱鞘炎の一般的な治療とは、1、手の安静、2、炎症を抑える薬の内服や添付、3、炎症が起こっているところの注射、4、痛みが起こっているところの固定、5、手術療法などです。次回は腱鞘炎編の日常生活上の注意点の巻ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也さんからでした。歳末助け合い募金にご協力ありがとうございました。みなべ仏教会様より旧みなべ町内で行った托鉢を歳末助け合い募金としてご寄付いただきました。いただいた募金は地域福祉のため、貸し出し用福祉用具の整備等に活用させていただきます。次は6ページ7ページの福祉カレンダー2018年1月のお知らせです。今月の配食サービスです。ボランティアは休みです。悠々館は4日木曜日、5日金曜日、9日火曜日、10日水曜日、11日木曜日、12日金曜日、15日月曜日、16日火曜日、17日水曜日、18日木曜日、
19日金曜日、22日月曜日、23日火曜日、24日水曜日、25日木曜日、26日金曜日、29日月曜日、30日火曜日、31日水曜日、以上です。2時の方は土曜日で、6日土曜日、13日土曜日、20日土曜日、27日土曜日となっております。次は貸し出し用福祉用具在庫状況です。平成29年12月20日現在です。ハート館です。ベッド手動0、車椅子9、車椅子ふれあいセンターの方が4、エアーマット12、体位変換マット3、杖3、松葉杖3、ポータブルトイレ2、シャワーチェア2、吸引器1。貸し出し期間は原則として3ヶ月となっております。貸し出し用ベビーシート在庫状況です。ベビーシートは0、チャイルドシートも0。次は数字で見るみなべ町の福祉です。平成29年11月末現在、前月比もお知らせします。みなべ町の人口は外国人を含めた集計で13,054人。前月よりマイナス22人。65歳以上の高齢者は3,995人。前月比よりプラス5人。高齢化率は 30.6%。前月比よりプラス 0.1%。ボランティア保険加入者は386人。プラスマイナス0です。ボランティア保険とは、国内の様々なボランティア活動に対応した保険です。A プランと B プランがありまして、保険料金の掛け金の方は、A プランの基本プランは350円、天才プランの方は510円、B プランの方は基本プランが500円、天才プランが710円となっております。天才プランは地震、噴火、津波に対応した保険となっております。次は、社協各事業所の連絡先です。ハート館は、住所芝447番地の2、事務所ヘルパーケアマネージャーの電話番号は 72-5611、ファックスは 72-5610。訪問看護ステーションは電話 72-1377、ファックスは 72-5610。 悠遊館の住所は羽田 1444-1、 電話は 72-5900、 ファックスは 72-5901。 みなべ川支所ふれあいセンター内は事務所ケアマネージャーデイサービスで、電話は 74-3069、 ファックスは 74-8013 です。最後8ページです。1月福祉トピックス。弁護士による無料法律相談は、村上雄二弁護士の時は1月19日金曜日13時30分から15時、場所は社会福祉センターハート館。受付人数は6人程度。電話で予約ができます。電話は 72-5611 です。今月の福祉キーワードです。福祉、介護、保育の就職フェア。日時は平成30年1月8日月曜日、祝日です。13時から16時まで。求職者受付は12時30分から。 場所は県民交流プラザ和歌山ビッグアイ1階大ホール。住所は和歌山市手びら 2-1-2。 内容として1、個人面談会。業務内容や職場の雰囲気など採用担当者から直接聞くことができます。2、各種体験コーナー、体験イベント。3、各種相談コーナー、福祉の仕事に関することや資格取得の方法など具体的な相談に応じます。お問い合わせ先は避難福祉人材バンク、電話は 0739-26-4918 です。次は善意銀行だよりです。平成29年11月1日から30日まで了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、谷口の小山浩二様、滝の伏見隆様、芝の西野圭一様、木佐藤の武田益次様、木佐藤の井出秀和様、善意の寄付として熊仙川の中家武久様、歴代高木地区民生委員児童委員様、以上です。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。いよいよ新しい年、平成30年度が始まりました。心も体もリフレッシュして皆様のお耳に届けられますよう今年も頑張ります。お楽しみにしておいてください。朗読はあらぶりでした。